皆さんこんにちは。京都府会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました。いつも聞いていただきましてありがとうございます。今日はですね、僕も昨日4時に、ちょっと帰ってきて寝ましたんで、本当に昨日は歌を歌って酒を飲んで最後たこ焼きを食べて、帰ってきたんですけども、ちょうどこのラジオ一緒に撮ってる H 君も相当寝不足ということで、逆にテンション上げていかなあかんなと思ってるんですけども、このラジオ新事、僕が議員ですから、もちろん政治のこともお話しますけども、それ以外に日々思うこと、最近いろんな出来事、そしてこの私の住んでる京都渦政のことなんかをいろいろとお伝えできたらないいなというふうに思っております。ブログの書き言葉では伝えられない様々な思いをしっかりと伝えていきたいなというふうに思っております。今日も京都、右京区の渦政大江通商店街の二之湯慎二事務所内からお送りしています。もうちょっと当分外に出張する予定は今とかありませんね。どうなるか分かりませんけどね、いつも行き当たりばったりなんで、今日はまた大江通り商店街からお送りしますので、最後までよろしくお願いいたします。
次は最近の新事のコーナー。
はい、寝不足の H 君ですけども、ちょっとテンション上げて言ってくれましたけど、最近の、新事ということは、最近の一番大きな出来事といえば、やはり二之湯智の参議院第2回目の当選ということでしょうね。皆さん本当にありがとうございます。お世話になりました。今は、電柱にも頭を下げるぐらいの、心境ですけども、うちの父もですね、僕の選挙の時はもう自分の選挙の時よりも緊張したと言いまして、で、選挙終わってからいろんな人に、君、自分の選挙やったら連絡ないのに、君の選挙やったら頼むでって連絡来たでと、そういう、ことをいろんな人に言われましたけど、僕もなかなか、議会もあったりとかですね、準備の段階でいろいろ時間を割けなかったとかあったんですけども、それでも一生懸命やりましたね。もちろんこれ当たり前ですけども、選挙は候補者、それでその家族が一生懸命やると、その熱意を見て周りの人が、これが当たり前、当然のことですんで、でも一生懸命やらせていただきましてね、改めて選挙は、運動っていうのは、本当に心を込めてね、やればやるほどこれはいろんなことが分かるなと、で結果が出るもんだなっていうことが分かりましたね。でやはり選挙は、政策を訴えると、で特に国政なんかメディアでその政策的なこととかですね、例えば党首で今回は総理大臣ね、菅さんの、消費税発言と言われるもんでね、本当にいろんな風向き変わりましたけども、原点はやっぱり候補者とそして有権者の心と心がどんだけ共鳴するかっていうところにあるんじゃないかなと、そしてそれを応援する人がどんだけ心を込めて応援するかということにかかってるんじゃないかなというふうに思いましてね、そう思いますと結局応援してくれる、分かったと、応援してくれるっていう時は、例えば私がお願いしてそれに応えてくれた方の、心が共鳴してるわけですよね。でそうなったら、例えば何か話してもね、いろんなと分かり合えるし、本当のことを話してくれたりするんですね。でそういうふうに一人一人の方にね、懇切丁寧にとか心を込めて、お願いをしていくと、本当に多くの人が一体どういうことを思っているのか、で何を政治に求めているのか、で生活の中でどういうことがあってほしいと思っているのか、この街がどうなって欲しいと思っているのかということがやはりよくわかる。だからこれ選挙活動を一生懸命やるっていうのは、お願いしますお願いしますという自分のことではなく、そういうその選挙で受かるからへんということだけじゃなくて、多くの人の思いをしっかりと受け止めて、いろんな人のこういうことを思っているのかということを分かって、日頃の政治活動が非常に充実する、世の中がこんだけいろんな人の思いで成り立っているんだなということがですね、よくわかるっていうことを私ね、今回改めて実感したんですね。だからよく企業経営なんかでもですね、これはすごいから、 売りますよ、買ってくださいってね、よくそのプロダクトアウトって言いますね。まあ、そういう、それより今はそのマーケットインの時代だとね、結局マーケットは何を求めてるのかと。まあ、結局、これは対人関係もそうですしね、対人関係の延長にこれ選挙地もそうですし、で、これ、心と心の通う、まあ、経済って言いますかね、経済活動も、まあ、そうですし、これは、すべて通じるものだな、というふうに思いましてね、有権者の方が、いろんな多くの人が何を思っているのか、それに応えるのが、政治の一つの使命だと。いうその政治の原点というのを選挙を一生懸命やることで僕は改めて勉強させてもらったなということですね。で選挙、終わりましてしばらく、また議会が始まりましてまたいろんな人に、お礼の電話したりとか、してましてね。でほっとこう一息、入れてちょっと家族もとの時間も大事にしたいなと思いまして、この前ですね、埼玉県の日高市っていうところにありますね、昔でいう武蔵の国ですけどね、そこの駒神社っていうところを訪れたんですよね。僕のこの前ラジオのに対談で出ていただいた、おもつ先生のご家族と、うちの家族と一緒に行かせてもらったんですけど、この駒神社っていうのはどう書くかというと、高麗っていうね、朝鮮にかつて高句麗っていうね国がありましたけど、その高麗でね、高句麗の高と高句麗の麗で高麗、これで駒神社っていうんですね。唐と新羅によって高句麗が668年でね、西暦で、ね、滅ぼされて、で、その時に多くのその高麗族が日本にこう逃げて渡ってきたんですね。で、西暦で言うと、ね、716年、令紀2年という年に、その当時大和朝廷がですね、その高麗の、王様、ジャッコ、これ駒の古騎士ジャッコというふうに今言いますけど、その人を中心とする各地に散らばってた1799人の高麗人をその今の埼玉県日高市の武蔵の国に、ここを開拓するようにということで、こうそこを駒郡と名付けて、でそこで高麗人が住むようになったと。その後その駒の古騎士ジャッコをお祭りするようになったっていうのがこれ駒神社の言われなんですけど、こういうことを僕ちょっと見るとね、やっぱ日本人っていうのは、その本当に日本の今の列島がねできた時、できる前、形がね今の日本列島になる前から、いろんな人がいろんな時期に訪れて、そういう人らの重なり合いがこれ日本人なんやな。日本人っていうのは非常に複雑な、で多くのルーツを守ってるっていう、そういう日本人のね起源というものにまた改めて思いをした、ましたし、またやっぱりその時の当時って、その今の国境とかね、国家の概念っていうね、全然違っただろうなというふうにね思いますね。日本に古文書とかね、例えばその今は学会では偽証だと言われているような、本も含めていろいろ見ますと、日本の王朝の天皇は万国天皇だとこう言われるようなことがあるんですね。万国ね、いろんな国を滑る、天皇王だというふうに言われてるんですけども、確かにですね、戦争で敗れた航空の人たちが日本にこう逃げ帰ってくる。こんだけ、なんて言いますか、その、航空と当時の大和ですね、日本は親しかったからそう逃げてきたんでしょうけども、その、今よりももっとその、柔軟にというか、大胆にというか、たくさんの人々が移動してきたでしょうしね、またその多くの国々との関係というのはもっともっと、なんて言うんですかね、違ったもんだった。その中で日本のその王朝というものがね、他国に尊敬されていたという可能性は十分あると思うんですよね。で、このように多くのその、 民族国から集まった人たちの、まあ、集合体としての、まあ、原始の日本人があってね。ということは日本っていうのはいろんな国との関係があるんじゃないかなと。でそういう国々をに尊敬を集めているその国の、王様だということであれば、まあ、万国を統る天皇だと言ってもこれもしかしたらこれそういうことあったかもしれないななんていうふうにね、私はちょっと古代にロマン、古代のロマンにね思いを馳せてたんですけども、でまあそんなことをまあ考えてましてね、あ日本っていうのはその昔こう、まあ、多くの文、まあ、民族もそうですし、それに伴う文物ね、技術、いろんな考え方で、まあ、宗教なんかもそうですね、これ本当に、多くをこの包容、包含するって言いますか、そういう、まあ、国ぶり、そのいろんな違うものを認めて、太い懐の中に、深い懐の中に抱え込むっていうような、すごいおおらかさっていうね、共生する知恵っていうのがね、あったんでしょうね。もともとそれが私は日本人のいいところなんじゃないかなと思いますね。そういうようなことを考えますと、これ神道っていうのもね、結局、今はなんか非常にその人間が、偉いと思ってる。人間中心。これがまあだんだんその環境問題とかでね、人間はやはり自然に生かされてるんだというんですけど、日本の神道というのはね、その自然の方が要は神さんで、こう偉いというか、尊いというかね、そういうもんなんですよね。だから、その、他者を認めて、しかもそれ崇拝すると、自然を含む他者をね。でこういうふうなやっぱ精神というのは昔あったんだろうなというふうに思いましてですね。まあ、これから世界の国々が力を合わせて、地球環境問題、考えていかなければならない、民族問題、宗教対立を解決していかなければならないという時に、よく日本の古神道のね、的な世界観とかね、価値観というのがね、重要になるって言いますけども、まあ、考えてみればまさにあそういうことなんだなというのを駒神社に、訪れて具体的にいろいろ考えてね、改めて、まあ、納得したなという感じなんですね。で、そのまあ、駒神社行きました。で、帰り、新幹線で帰りましたけど、この時にね、これ息子がね、うちのね、息子がね、は、人が好きなんですね。この前、父親の、選挙終わって、万歳してる時も、連れて行ったんですけども、もういろんな人、恐れることなく、ね、抱かれていくんです。自分から飛び込んでいくように抱かれていくんですね。人っていうのはなんかその信頼してるというかね、非常に好きで。だから新幹線なんか乗りますとですね、もう人がいっぱいいるから、ものすごくテンション上がりましてね、これ2時間どうしてさばこうかなと。もう大変でしたね、もう。もう本当にもう、靴を脱がせ、座席の上でね、まず座らせてね、まずご飯食べさせてちょっと落ち着かそうかなと思ったら、もうこれも暴れるしね。その時ね、指定が取れなくてですね、自由席に乗ったんですけど、その3席のシートの3席とも空いてるとこがなかった。で、一人窓際に一人座ったところの残りの2席を私と息子と、ほんで、家内が座ろうと。まあ、したんですけどね。やっぱこう、息子が暴れまくる。これ、申し訳ないなと。ここに座ってたら、横の人に迷惑かけるなと思ってたら、その人が、僕もちっちゃい子いるんですよ、と。で、子供のこと思ったら、3人で座ってもらった方がいいんで、僕、次、帰りますね、と。こう言ってくれはったんですね、さらっとね。これちょっとね、感動しましてですね、久しぶりにね、ちょっとよっと、おろっとこう、その時にね、涙がこぼれそうになりましたけどもね、やっぱり本当に人様の親切っていうのはありがたいですね。で、こういうの気持ちもなんかそのやっぱり、自分も息子がいるから、で、この共感の精神っていうのがね、やっぱり人に対する親切心というのにつながっていくんだな、というふうに思いましてね、そういうことを思いますとね、今は、本当に、例えば各家族、地域でもいろんな、あんまり、地域の付き合いが少ないね。特に都会に行けば行くほど。そして、職場でも、まあまあ、ものすごい、おじいさん、おばあさんもいないし、で、もちろん、学生より年下いないし、で、 病気になって入院してるような人いないし、やっぱりどうしても人間関係乏しくて、その中でいろんな人に共感するというね、ことがね、共感できるというね、環境にないんじゃないかなと。これがやっぱり日本の社会をどんどんなんかギスギス殺伐としたものにしてるのかなと。で、改めてやっぱりいろんな人と触れ合う家族、地域社会、まあ大家族主義っていうか、村社会的なものっていうのを、やっぱり日本の社会をもっと明るくする、暖かくするためには取り戻していかなあかんなと思いましたけども、まあそんなことで、逆に息子はその大はしゃぎで、靴を脱いで座席の上で、はしゃぐ場所を与えられましてね、これも2時間本当大変でしたね。もう本当うるさになったら、もう抱っこして、その車両から出ましてね、で、外の景色を、まあ、見せたりとかね、いろいろまあしてたんですけども。で、まあ、その旅行に行った時は、親子の時間持てましたけど、日頃はもうほとんどありませんし、まあ朝起きた時、ちょっと、2、30分。それと、晩、ちょっと早く帰った時にお風呂入れるぐらいなんで、この前、土曜日に午前中に3時間ほど時間があったんで、これ一緒に僕は息子の手を引いて、もう、よちよち歩きの息子の手を引いて、近くの公園に遊びに行ったんですよ。そしてね、僕その公園には、まあ、砂場とね、鉄道とね、ブランコと滑り台が、まあ、ある。まあ、それだけの、まあ、本当に小さい公園なんですけど、息子と一緒に、まあ、滑り台で遊ぼうとかね、思ったんですけど、その時に思ったのが、これ、僕らは滑り台見たら、あ、これは登って滑るもんやと思いますけど、ちっちゃい子はね、遊び方がわからないんですよね。わからないんですよ。逆に言ったら、これはこうするもんだという囚われがないんですよね。だから、思いもよらない行動をすることありますよね。あ、こういうふうにこれを使って遊ぶのかってね、いうことを、いろいろ、皆さんも子供なんかを見て思われることもあると思いますけども、やっぱり、その子供っていうのはそういう囚われがないって。で、先入観がない。そういうふうなその柔軟な心っていうのを私も子供を見て、これ失ったらなあかんなと思うんですけど、このね、この、そういう気持ちっていうのがね、私はね、今の学校教育、マニュアル教育の中で、どんどんどんどん失われてしまうんじゃないかなという、非常な危機感を持ってるんですね。もしかしたらお話ししたかもしれませんけど、以前僕の事務所に来た、インターンに、ちょっと部屋のレイアウト、まあ配置を、机の配置を変えてくれと言った時に、で、新しい机はどれぐらいの大きさの机やったらあと2つ入るか、ちょっと測ってやってくれと言った時に、1週間経っても2週間経っても答えがなかった。で、どうしたん？なんでそれやってくれへんやって聞いたら、メジャーがありませんってこう言うんですね。だから、その、なんていうんですか、長いもの、机ぐらいの、まあ1メートルとかね、それぐらいのものを測るのはメジャーしか、メジャーなんだと。長いものを測るのメジャーなんだというね。もうこういう、なんていうんですか、囚われというか、マニュアルというかね、もう型通りの発想というかね、それしかできないんですよ。いや、そんなん、ね、手のひらを伸ばして指と指の、で、親指と小指の間で測る。ね、腕の長さで測る。短い定規をポンポンポンと、転がして測る。何でもできるんですよね。何でもできる。でも、これね、僕今インターンたくさん受け入れて思うんですけどね、真面目に学校教育でこれはこうですよ、これはこうですよ、というふうに、いろんな公式、マニュアルを教えてもらっているほど、本当に柔軟性がない。もうすべ、なんかもうその、マニュアルにとらわれている。これを外れたことができない。遊び心がない。こうなってしまってるんでね、僕も、まあ、今の、とらわれのない息子、世の中を、大人よりも、先入観なく、柔軟に、大胆に捉えているような、この息子の、こういうところを、大事にしてやるような教育をしなければならないな、と、つくづく思っている今日、この頃でした。